東京 FM、 東京 FM。
俺に従うんですよ、みんなこうなっちまうんだ。
チェコ、ヒカ、
映画冷たい熱帯魚緊急特番。
その男、その城、
ゼカヒカ映画冷たい熱帯魚緊急特番、その男そのシオン。さあ、ここからは冷たい熱帯魚主要キャストのお二人に順に登場していただきます。まずは恐るべき事件に巻き込まれていく主人公、小さな熱帯魚屋を経営するシャモトを演じた吹越充さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お電話を取るところの、ね、音声から今日は、はい、入っていただきましたけれども、はい、ちょうど
シャモト熱帯魚店です。
生で聞けました。
はい、
ね、まずこの衝撃的な脚本を読んだ時に、
はいはい、
どんなことを思われましたか？
そうですね、最初その脚本を読む前に、あの出演をあのどっかあの決めるきっかけがあったんで、あのそうですね、なんかなんて言えばいいんでしょう。まあ、読んだ時はあの内容はまああれでしたけど、うん、出ることにはなっていたんで、
うん、シャモトという男をどんな風に捉え、まあ、うん、られましたか？
悪いやつですね。
いやおなしに巻き込まれていく、なんか同情しちゃうようなね、感じもありますけれども、言い返せないっていう、でも悪いやつ、
姑息、意外に、うん、そう、弱いからっつっていい人ではない感じがします。
なるほど、はい、演じるときに意識したことはやっぱりそういうこう弱いんだけど悪いものを、
いや、あ、逆にそれはあのストーリーの中で分かってくることなんで、うん、はい、ニュートラルに、あんま揺れ動かないようなニュートラルな状態を保つっていうのはあの気にしましたけどね。
なるほど、はい、でもあれだけの作品でああいう役柄でそのニュートラルな状態っていうのは保つっていうのは大変だったんじゃないかな。
デンデンさんとの対比もあるし、デンデンさんは裏がある役で、僕は変化していく役だと、捉えると、その変化する前の状態はやっぱ普通がいいかなと思ったんですけど、
はい、監督からそのあたり何かこうアドバイスはあったんですか？
いや、思い返すと細かくリハーサルっていうか稽古はあの何日もやったんですけど、はい、細かい人物設定でそうじゃなくてこうとかっていうのは逆になかったような気がするんですけど、あと昨日もデンデさんと話したんですけど、はい、現場での打ち合わせってのはほとんどしてないんですよね。
はい、もうリハーサルで完璧に仕上げて、
はい、あとはもう打ち合わせしなくてもなんだろう、バッといけちゃうっていう、まあ、デンデさんも監督も僕も、まあ、素晴らしい人間が集まったんだなということだと思うんですけど、
ね、ですね、本当に、ね、その撮影を順に追っていくと、こうなんかシャモトっていう役を演じていて、日常生活撮影から離れたところではなんか影響ってなかったですか？
これが不思議にあまりなくて、あのまあ、映画の話は結構あのグロかったりエロかったりしましたけど、はい、あのなんというか人は本能の中で多分バランスを取るっていうところがあるんでしょうかね。あの逆に笑いながら現場にいたんで、あの、
じゃあ撮影で印象に残ってるのは結構そういうた楽しい雰囲気だったりとか。
そうですね、あとはまあ印象に残ってるのは寒かったとか、そんなことですかね。
寒そうでしたね、見るからにね。
あと寝る時間はあったけど飲む時間がなかった。
そうなんですね、はい、水野さん何か聞いてみたいことありますか？
上映中に映画館の客席からは笑いが起きていたらしいんですけれども、はい、それは撮影の時には予測されていましたか？
思ったよりもそのお客さんの反応が笑いっていうものの、笑える箇所がたくさん あるんだなというのに気がついて、まるっきりコメディじゃないホラー、怖がらせるだけのものではないとは思ってたけど、お客さんと一緒に上演見たときに、あれ？あ、なるほど、こうなってんだっていう、改めてこれはものすごい上質なコメディになってるっていうのに気づいたですね。昨日気づいたのかな、それは。 あ、それだんだん気づいてきた。だから何回か見て、まあこれは宣伝の意味もあるんですけど、何回も見ないといけない映画です ね。
その都度笑いの箇所もね変わってくるのかもしれないし、うん、その笑うっていうところに関しては水野さんはご覧になったお一人としてどうだったんですか？
そうなんですよ、笑ってしまうんですよ。ものすごく悲惨なシーンなのに、そうなるとだからもうすごく集中して見てるんですけど、こう悲惨なシーンであるほどどこか本能的にこう見てる方も救いを求めるというか、ちょっとしたことがすっごく面白く感じちゃうんですよね、
うん、そういう吹越さんがおっしゃったように本当に本能でバランスを取るっていう
みたいなこともあるし、あのドキドキするっていうのが恋愛のドキドキとこうダブルみたいなことってあるらしいじゃないですか。
はい、
ああいうことだったりとかするんですかね、わかんないですけど、
それは気持ちのいいことって、うん、多分脳内で判断してるのかもしれないですね。
デンデンさんと僕の会話がね、あの要するに犯罪の関係、犯罪者と共犯者の関係なんだけど、会社の上司とダメな部下の会話のように聞こえて、すっごいおかしいんですよね。
そうなんですよ、いろんな風に聞こえたり見えたりしてくるんですよね。やっぱこういうのって特に本当にやっぱり映画館で他のお客さんと一緒に共有して見た方が絶対楽しいと思うので、
そうですね、
家で一人で DVD で見ちゃもったいないなと思います、
うん、共有しに劇場へっていう、うんうん、そう、そこで笑いがさらに大きくなるっていうことがね、
それがもう特別な体験に、うん、
アイゴアイゴ、
はい、
これティッシュ、
ティッシュ、
ティッシュいるんだろお前、
今
違うんだよ、俺がお前に持ってきてんだよ。お前今シャモトとイチャイチャやってたじゃねえか。行かなきゃいけねえだろうよなあ、
怖い人だ、
お前シャモトだろお前、シャモトって今やってきたじゃねえかよ。俺何発やったっていいんだよ、俺どれも深いんだからよ。
というわけで続いてスタジオにお招きしたのは、シャモトを事件に巻き込んでいく怪物村田を演じたデンデンさんです。ようこそお越しくださいました。
よみんなハッピーガイのデンデンです。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、奥様が黒沢飛鳥さん演じる愛子という役なんで、はい、私も愛子なので作品を見せていただいたときに、かなりデンデンさんに愛子愛子と呼ばれてドキドキしたんですけど、今もう相当バクバクいってますね心臓が。水野さんすごい迫力ですね、やっぱり。
そんなことないでしょ。
いやいやいやいや、そんなこと
ない。今思わずあの小山さんティッシュ取り出してましたもんね。
そうそう、トイレットペーパーですけど、
ね、トイレットペーパー取り出してましたもん。
はい、というわけで改めましてデンデンさんです、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう相当悪い役をね今回演じられたわけですけれども、初めて脚本読まれた時にはどんなことを感じられましたか？
まずこんなにね、大きな役だとは思わなかったんですよ、うん、その前のお仕事でちゃんと伝えるの時に、うんうん、ね、まあそれぐらいかななんて思うから読んでてね、もうそろそろ出なくなるんじゃないかなと思ったら延々出てきてセルも長ゼルフがいっぱいあって、うん、で読んでるうちにだんだん内容が知ってるとね、気持ちがずーっとね、なんかこの重力みたいのがスーッと下がっていくわけですよ、うん、あの体の、
はい、
おいで頭はね、なんか知らないけどいろんな絵がねこっちに飛んだりこっちに飛んだりしていくんですよ。あれは僕らの、まあ、役者さんにはそういう人もいるんじゃないかと思うんだけど、で読んでるうちにだんだん前に進まないのね。その読んでるうちにそのちょっとしたひらめきがあったりしたらこの中でこう広がったりして、で読み終わった時はやったぞって、
あ、
俺はやるぞって思ったりして、
もうそこで一通り演じ切ったみたいな感じの最初の。
そこまではいかないです。
そこまではいかないけど。
そんなに早くはできないんだけど。
でもその気持ちがずっとこう重力のように沈んでいく、う
ん
う
ん。いろんな要素があれして、うん、あの、できるのかなとかさ、うん、なんか覚えられるのかなとか、うんうん、それがもう、いろんなのがバーッと入ってきて。
頭の中ではいろんな絵が浮かんで、
うん、いろんな、でここはどうしようかああしようかとかいうのが、
うん、
そういうことってないですか？
水野さんあります？
ありますね、いろんなこと考えながら、
考えながら読むから、
はい、特に一番最初は、ね、
はい、初めストーリーが全然分かんなかったりするときあるし、
はい、
何回か読まないともう何度も、うん、
はい、でもこの村田という役に関してはもう最初読んだときにそういうことがあって、もう徹底的に悪く演じてやろうっていう風に 思われたんですか。
思いましたね、
うん。村田って改めてどういう男だと思いますか、伝伝さん。
何々共和国とか、うん、自分で国作ってる独裁者みたいな感じで、で、ま、来るもの拒まずっていうような態度取ってるんだけど、来るやつが来ないから人を巻き込んでいくという、巻き込んだ後は殺しちゃうというね、ひどいやつで、
ひどいやつで、
すごかった、ね、
演じる人すごかったですよね、はい、演じる時に意識したこととかっていうのはどんなことですか。
この村田になりきろうなんてもう思わないようにして、
うん、
この村田だったらこうするんじゃないかという感じで、
はい、
うん、そうしないことにはこの村田の悪さが、うん、こう自分一人のあれだと考えだと膨らんでいかないと思った。
なるほど、なりきろうとすると逆に限界を作っちゃうみたいな、う
んうん、だからもうなんか想像のようにこの悪いところをもうペタペタこのくっつけていくような感じで、うん、それをまたこうそぐようなこととかいうよりもくっつけていくような感じで、
うん、
うん、そういうことをね、思ってやってましたね。
それにしてもあんなにねテンションが高い役を演じられて、撮影期間中は何かこう支障をきたすようなことはなかったですか。
撮影の3日目ぐらいで、うん、喉潰して、次の日朝礼のシーンがあったんだけど、もうその前に、水戸の赤十字病院に連れて行ってもらって、
はい、
点滴を受けて、それでやりましたね。だから声がちょっと出なくなってんですよ、あの時は、
ね、本当に長いセリフをそれも大声でずっとまくし立てるっていうことですもんね。潰れちゃいましたか、喉が。
あ、それまくし立てるのは最初の方に、うん、監督の方からとにかく早口で喋ってくれ、もうとにかく早口で喋って、で早口のつもりで喋ったんだけど、それの3割増しで喋ってくれと。僕はね、早く喋るのはもうとっても苦手なんですよ、滑舌悪いし、ね、
これで得意になりました。
いえ無理でしょ。
点滴受けてすぐ出るようになるものなんですか、うん、声って。
うん、なんだよ、ステロイドを打って、東京に帰ってきて東京の病院で、はい、ストレートもらって注射打って、それでもなんだかんだで、元に戻るの1週間近くかかって、最初の3日間ぐらい声出すだけで苦しくて、
すごい。水野さん、何かでんでんさんに聞いてみたいことありますか。
多分こうやってまだ見てらっしゃらない方は、うん、悪人っていうと大体こう想像するイメージがあると思うんですけど、うん、はい、多分これ見たらでんでんさん演じてらっしゃる悪人って全くそれの想像を裏切る、
うん、
超えるものだと思うんですけれども、村田っていう男の悪人像は、でんでんさんは最初に台本を読んだ時にもうこれでっていうイメージがあったんですか。
それが台本を読んで、はい、台本の字面セリフを読んでると、
はい、
キャラができていくって、何回か読んでるうちにもう台本の言い方、
はい、
言葉の選び方、村田の、うん、それによってこう喋ってるうちに村田になっていくっていうのがこの脚本の面白さで、
はい、ね。